こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカーカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。はい、で今日はスペシャルゲストをお呼びしております。ニューヨークで日本酒輸入会社を経営されている宗京由美子さんです。
よろしくお願いします。
はい、で今日はね、いろいろお仕事のことを伺っていきたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、今ね、その先ほどお話した通りニューヨークで日本酒の輸入会社を経営されてるということなんですけど、はい、まずそもそもなぜニューヨークに、はい、行こうと思ったのかってとこから聞かせていただいてもいいですか。
は
い、
高校生の時にカリフォルニアに1年間留学してた時があるんですけれども、うんうん、やはりその10代の時に受けたそのアメリカへの憧れですとか衝撃、うん、もう文化の違いとかっていうのはやっぱり大きくて、うん、いずれそのニューヨークに戻ってき、ニューヨークといいますか米国に戻っていきたいなっていう気持ちがあって、うん、でそれで2008年にゴールドマンサックス証券の東京オフィスに入社したんですけれども、
すごいエリート。
いいえ、全然そのやっぱりその米国の会社で入ることによってやっぱりどこかしらそのアメリカとつながってると言いますか、いずれはやっぱりアメリカで働きたいっていう気持ちがあったの で、うん、でそれで入社しまして、うん、でそこでスキルをつけて3年半後に、うん、ヘッドハンターを使って、うん、こちらに他の金融 会社でスポットがないかっていうのを探してもらって、それで移ってきたっていうのが、うん、米国に来た理由ですね。
うん、はい、ちゃんとね、高校生の頃の夢をこうやって実現されるとこがすごいなと思っていて
憧れですよね。
うん、
やっぱりちっちゃい時に向けたその印象とか、うん、ね、日本の高校生とアメリカの高校生ってやっぱり全然違うじゃないですか。うん、そうですよね。ビバリーヒルズ青春白書とか、うん、あとゴシップガールズとかやっぱりあると思うんですけれども、うん、そういった憧れとかあって、うん、いずれ自分もそういう世界に身を置きたいなって思ってたのもありますね。
ね、でじゃあしっかりこう夢を叶えてニューヨークで企業また働かれて、はい、でその後もうこの日本酒の輸入ビジネスを始められるわけですけど、はいはい、まあ、なぜこうやって始めようと思ったんですか。
その会社で働いてた時はセールスだったんですけれども、うん、
はい、
ヘッジファンドですとか富裕層のお客さんを接待する機会もやっぱり多くて、
うん、
でやはり私が日本人なので日本の高級レストランとかに行くと、うん、僕は純米大吟醸しか飲まないとかっていう形で、逆にその日本酒、うん、安い日本酒じゃなくて高級日本酒っていうのをちゃんとわきまえている、
うん、
そういう昔のなんていうんですかね、酒ボンブとか、
うん、
ホットサキとかっていう感じじゃなくて、うん、純米大吟醸でちゃんと言えて、うん、どのお酒が美味しいかっていうのは分かってたりとかするんですけれども、そうじゃなくて純米大吟醸一辺倒じゃなくて純米でも美味しいお酒もいっぱいありますし、
うん、
ニューヨークでその時当時その銘柄を見ていると大きな酒蔵の蔵をお酒はいっぱい来てるんですけれども、
うんうん、
どうしてもやっぱり小さい酒蔵のお酒って来にくくて、うん、そういう米国へのコネクションもないですし、
うん、
来るそのファイナンス的にも力がなかったりとかして、うん、こちらに来たいけれども来れないっていう酒蔵さんがいっぱいあったので、
うん、
じゃあそういう特に私の地元の北陸のお酒をどういうふうにして持ってこれたらいいのかなっていうのがあって、そこから、うん、じゃあここで自分の好きな北陸のお酒を飲むにはどうしたらいいのか、うん、どうやったら持ってこれるのか、
うん、
ビジネスにできないのかっていうのを考えたのがきっかけですね。
なるほど。でね、こう金融のビジネスもしながら副業として最初始められたんですよね。は
い、そうですね。結構その私の周りでも、うん、レストランを経営してたりですとか、うん、ファミリービジネスのお手伝いしてたりですとか、
うん、
不動産 のライセンス持っていろいろ投資してたりですとか、
うん、
いろんなサイドビジネスをやってる人がいて、
うん、
アメリカ のなんていうの、会社ってそういうことに対してすごくフレキシブルなので、じゃあ私もそういう人たちを見てみて、
うん、
あ、何かやってみたいっていうのもありますし、
うん、
日本と比べてニューヨークって定時で帰れるっていうのもやっぱり魅力的で、う
ん、残業する人が少ないんですよね。
そうですね、う
ん、
やっぱりその、まあ私が働いてた部署は朝も早い分、
うん、
夕方も5時とか5時半になるとみんなさっと帰るので、じゃあ、うん、今までなかったこの夕方から寝るまでの時間っていうのはどうやって過ごそうっていうのを考えた時に、
うん、
じゃあ私もビジネスやってみたいなとかっていう気持ちもあって、
うん、
自然にそういう自分で会社を立ち上げたいっていうのは自然に湧き出てきて実現できた感じですね。
うん、 ね、なんかのアメリカは副業してる方が多いっての聞いたことあるんですけど、はいはい、どれぐらいの方がされてるんですか、周りを見ていて。
どれぐらいですかね、私の周りはもう3割以上はしていたイメージですね、うん、逆に何もしてないのが不思議なぐらいで、
うん、あ、そうなんですか、はい、じゃあ結構メジャーというかね、当たり前なんですね、はい、副業はね、そうですね、
はい、
なるほど、まあ、そうやってね、まあ、今の会社の名前が酒好きっていう名前で、
はい、
もうお酒が好きで始められたってとこが分かる社名だと思うんですけども、はい、まあ、そのゼロからね、この新しいこう全然金融とは違うビジネスをこう始めるにあたってどんないうふうにこう作っていったんですか。
やっぱり何にも知識がなかったので、
うんうん、
その貿易実務っていう本を日本から取り寄せて一から勉強して、うん、例えば物を持ってくるときに免税で持ってきて、うん、まあ、日本では免税なんです、こちらに酒税を払ってとかっていうその税金の勉強から、
うん、
コンテナに物を載せたときにそういうオーナーシップがどこで変わるかとか、
うんうん、
あとは保険をどこで払わなきゃいけないかとかっていう、うん、その一から勉強しなきゃいけなかったですし、
うん、
じゃあ持ってくるときにはコンテナで持ってきて保管するところの倉庫にもそのお酒を保管するんだったらリカーライセンスがないといけないとかっていう本当に厳しいレギュレーションもいっぱいあるので、そういったところでやっぱり一個ずつ学んでいかなきゃいけなかったのが大変でしたね。
そうですよね、だって新しいこう分野で、
はい、
しかも海外でいろんなルールとかが全然違うと思うから、はいはい、勉強するのも大変ですよね。
そうですね、まあ、一個ずつ逆算的にじゃあ持ってくるにはどうしたらいいのかっていうのを一個ずつ逆算的にこなして考えていって、一つずつリストを作ってクリアにしていって前に進んできたっていう感じですかね。なので準備期間は大体2年ぐらい。
あ、じゃあ結構長い期間かけて。
そうですね、
うん、
もう仕事もしてましたし、その時に大学院も通ったりとかして時間も限られていたので、じゃあ限られた時間で準備してってなって、
うん、
その金融と違ってホスピタリティビジネスってやっぱりスローなので、
うん、
進むのもスローですし、
うん、
米国のその政府に問い合わせて問い合わせが返ってくるまでに1週間かかったりです
とか、そんなにかかるんですか。
やっぱりいろいろ時間がかかるプロセスだったりとかするので、結局会社を作ってから最初のコンテナを持ってくるまでは2年半ぐらいかかりましたね。
そうかそうか。でやっとコンテナがねこう届いて、
はい、
でいざその日本酒をレストラン等にこう卸すってなった時に、
はいはい、
こうどんな風にしてまたこう進めていったんですか。
こちらの法律で私たちはインポーターなんですけれども、うん、インポーターはディストリビューター、
うん、
卸ですね、うん、卸の会社に卸さなきゃいけないっていう法律があって、
うん、
直接その個人に販売できたりしないので、うん、じゃあまずはディストリビューターを探さなきゃいけない、
うん、
でそういったディストリビューターパートナーになってくれるディストリビューターを見つけてからレストランですとかワインストアに下ろして、うん、そこから個人の人エンドコンシューマーに降りていくっていう形なので、
うん、
まずはディストリビューターを探して、
うん、
でそこから、まあ、いい方々たちに出会えたので、そこから一緒にストラテジーを組んで、どういう風にして日本酒を、日本食のレストランにはもちろんなんですけれども、非日系の、
うん、
せっかくにニューヨークで仕事をしているので、
うん、
日本人だけじゃなくて、例えば日本食だけじゃなくて非日系の人たちですとか、うん、非日系のレストランの人に日本食、日本酒を飲んでもらいたいっていう思いがすごくあるので、
うん、
じゃあそういうレストランでどういうふうにして売ってもらうかっていうのは常にディストリビューターとはミーティングを重ねて、
うん、
ストラテジーを練ってる、
ね、戦略立てて、
はい、
なるほど。で、ね、実際こう素晴らしい三つ星、ミシュラン三つ星とか、
はい、
高級レストランにもね卸されてるってことなんですけど、
はいはい、
どういったところにこうね具体的なお名前出せる範囲で、
うん、世界一のレストランに輝いたイレブンマリソンパーク、ミシュランの三つ星のところですとか、
うん、
あとはフレンチの三つ星のルーベルナルディンっていう、
うん、
マンハッタンに30年あるレストランです。そうですね、老舗のレストランですとか、
うん、
そういう、あとはアップステートにあるブルーヒルストンバーンズっていう、
うん、
ファームトゥーテーブルの全て農場で作ったものを、
うん、
レストランで出しているファームトゥーテーブルの素敵なレストランがあるんですけれども、そういったところでワインペアリングの一部として、
うん、
そのやっぱり日本酒をリストから選んでオーダーする人っていうのは、
うん、
フランス料理食べに来た人の中でやっぱり少ないと思うので、
うん、
わざわざやっぱりフレンチのレストランに行ってじゃあ日本酒をボトルでオーダーするかって言ったら、やっぱりそういったところは可能性とはしては低いので、
うん、
ワインペアリングの一部に日本酒を入れてもらうことによって、
うん、
自然に日本酒をオーダーしてもらってテイスティングしてもらって、今まで日本酒を飲んだことのない人に、
うん、
日本酒を飲んでもらうっていうのは まあ、そういう機会を作ってもらったっていうのはすごくありがたくて貴重なことですね。
なるほど。じゃあその卸業者の方と戦略塗って、はいはい、そういったこう日本酒をこう飲んだことない人に飲んでもらえるようなこう計画を立てて、
はい、
で提案していって採用されたみたいな、
はいはい、
なるほどね、分かりました。じゃあそうやってまあビジネス始められて形にしていたと思うんですけど、はい、アメリカで働いてよかったなと思うことってありますか？
私は日本でスタートアップやったことないので一概には言えないんですけれども、うん、やはりこちらでその金融のバックグラウンドしかなかったんですけれども、
うん、
新たにこういった飲食の仕事を始めて、
うん、
何も経験も知識もなかったんですけれども、こういうふうにして仕事があって、いいお客さんに巡り合えたっていう、のは本当にありがたいことだと思いますし、うん、誰にでも頑張ればチャンスはあるっていうのはありがたいなっていうのは思いますね。
うん、ね、なんかよくこうアメリカって、
はい、
こうチャレンジする人を応援する、
はい、
そういった環境があるとか、
はい、
まあ、そういった人もね、こう頑張れよって言ってくれたりとか、はい、あと失敗してもまた次頑張れよっていうような雰囲気があるっていうのはね、はい、聞いたことあるんですけど、はい、そうですか？
そうですね、一回間違えても、まあ、次頑張れよっていう形ですぐ手を伸ばしてくれるっていうのもありますし、
うん、
日本ってやっぱり間違えるとね、ひで誤りで、
うん、もう本当に大変なイメージありますよね、は
い、バッシングとかいろいろね、テレビでもよくやってますけれども、こちらは本当に寛容な社会なので、
うん、
のんびりと、
うん、
穏やかな気持ちで私たちの新しいビジネスで何も知らない無知な私たちでも受け入れられたっていうのはありますからね、
うんうん、なるほど、はい、なるほど。でね、まだまだお話聞きたいこといっぱいあるんですけども、ちょっとお時間が迫ってますので、このお話の続きはまた次回の放送で伺えればと思います。はいはい、
ありがとうございます。
はい、引き続きよろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。